本日の聖書の箇所は第一列王記16章21節から34節。旧約聖書2017年新改訳をお持ちの方は630ページ、第3版をお持ちの方は613ページです。司会者がお読みいたします。第一列王記16章21節から34節。当時イスラエルの民は二派に分裂していた。民の半分はギナテの子ティブニに従って彼を王にしようとし、もう半分はオムリに従った。オムリに従った民はギナテの子ティブニに従った民より強かったので、ティブニが死ぬとオムリが王となった。ユダの王アサの第31年にオムリはイスラエルの王となり、12年間王であった。6年間はティルサで王であった。彼は銀ミタラントでシェメルからサマリアの山を買い、その山に町を建て、彼が建てたこの町の名をその山に山の持ち主であったシェメルの名にちなんでサマリアと呼んだ。オムリは主の目に悪であることを行い、彼以前の誰よりも悪いことをした。彼はネバテの子ヤロブアムのすべての道に歩み、イスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神主の怒りを引き起こした。オムリが行ったその他の事柄、彼が立てた功績、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。オムリは先祖と共に眠りにつき、サマリアに葬られた。彼の子アハブが代わって王となった。オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であった。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪であることを行った。彼にとってはネバテの子ヤロバムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻とし、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの神殿にバールのために祭壇を築いた。アハブはアシェラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちにも増して、ますますイスラエルの神主の怒りを引き起こすようなことを行った。彼の時代にベテル人ヒエルがエリコを再建した。彼はその礎を据えた時長子アビラムを失い、門を建てた時末の子セグブを失った。ヌンの子ヨシアを通して語られた主の言葉の通りであった。主の怒りを引き起こすと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは恵みによってあなたの前に座ることが許されました。さまざまな思いを持ってお一人お一人がここに座っております。主ご自身がそのうちにあるものを知ってくださり、豊かに命の御言葉を語りくださって、どうかあなたが励まし、また慰め強めてくださいますように。ひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続けてこの列王記第1のところを見てまいります。 まあ、あのこの箇所をいきなり読んでもこれは一体どういうことか分かりにくいことがたくさんあります、まあ、少しだけ背景を説明をいたします。まあ、今の世界であれば、まあ、独立した一つの国というふうに認められておりますと、そこには必ず元首と呼ばれる人とか大統領、まあ、名前呼び名はいろいろあったとしてもそういう人がいたり、あるいは皇帝とか王様と呼ばれる人がトップに立って国を治めるというのが、まあ、普通のスタイルであります。しかし今この見ておりますこのイスラエルの国でありますけれども、これは紀元前の、およそ800年頃とかそれぐらいの話を今やっておりますけれども、その時代は、このイスラエルにはもともと王様というものがなかった。そういうじゃあどうやって治めていたのかといいますと、祭司と呼ばれる人が神様と人々の間に立って国を治めていく、まあ、いわば神様がこの国の一番トップに立っておられるという、そういう政治スタイルをとっていた国になります。ところがある時このイスラエルの国境、まあ、あちこち破れておりましたので、その国境を越えて隣の国から盗賊が襲ってくるというようなことがしばしば起きるようになりまして、困り果てた長老たちが、まあ、祭司のところに来まして、ぜひ、私たちも他の国と同じように王様を立ててもらって、その王様が先頭に立って敵と戦うようにしてほしいと、まあ、そういう願いを出しました。まあ、いろいろとそれは神様は最初それはダメですよとおっしゃったのですが、神様がまあそれを最後には許しまして、神様が王様をこの人ならば王様にしますよというそういう指名をして、王様を立てていくということが始まりました。まあ、最初の王様がそうやって立てられたのが、サウルという人であります。まあ、そういうことですので、このイスラエルの国の王様というのは他の国の王様と違いまして、なりたいと思う人とか力のある者が力ずくで王になるということではない。あくまでも神様が王となる者を指名して初めて王の座に座ることができるという、まあ、それが基本スタイルでありました。ところが時代が下りまして、まあ、このサウルの次にダビデが出て、そのダビデの次にその子ソロモンが王となるのですが、そのソロモンが亡くなった後いろんなことが変化してまいります。王の座をめぐって権力争いが起こるようになりまして、神様が王様を指名していくのだというそういう考え方は、まあ、どこかに吹っ飛んでしまいます。まあ、その結果とうとう、まあ、このイスラエルが最初は一つの国でありましたけれども、二つの国に分裂してしまい、まあ、混乱をきたしてまいります。で、前回はその2つに分かれたのは北王国と南王国、まあ、非常に分かりやすいんですけれども、そのような2つに分かれたのですけれども、そのうちの、北王国に目を留めまして、北王国は別名、まあ、紛らわしいんですがイスラエルとも呼んでおります。その時呼んでおりますけれども、そのところに立った3人の王様をこう見まして、で今日は同じこの北王国の、続いて立っていったオムリとアハブという2人の王様のことを見てまいります。いろんな王様の名前が出てまいりますので、どっちがどっちだかよくわからないと混乱をいたしますので、皆さんの手法を開いて右側にアウトラインが記されているその、上の方に北王国、イスラエル、南王国、ユダの、まあ、王様がこういう順番で建てられましたということで名前を書いております。まあ、時々それを参考にしながら確認していただければと思います。で、今先ほど司会者の方がここを読んでいただきましたけれども、一体この箇所のどこに恵みがあるんだろうか。 この二人の王様は、まあ、良いことをしているんじゃない、まあ、悪いことをしているようでありますし、何かこれを読んで恵みがあるのか、どこにも見当たらないじゃないかと、まあ、思うような箇所であります、まあ、最近そういう箇所が続いておりますけれども、でもこの箇所にも神様の恵みが記されているはずですので、まあ、それを、探してまいります。でまず、2人の王様が何をしたのか簡単に振り返ります。で最初に登場するのはオムリという王様であります。で、まあ、オムリが王様になったあたりの事情が少し聖書にありますけれども、すんなりと王の座に座ったのではなく、当時ティブニというもう一人の有力な人物が立っておりまして、4年間ほどこのティブニとオブリが勢力争いを繰り広げていたようであります。そのティブニが亡くなりまして、初めてこのオブリが北イスラエルの王と認められていきます。でそのオムリがしたことについては、まず24節に出てまいります。まあ、銀2タラントでシェメルからサマリアの山を買いというですね。で、その山に町を建て、彼が建てたこの町の名をその山の持ち主であったシェメルの名にちなんでサマリアと呼んだ。まあ、このオムリはこのサマリアを買いまし、まあ、山を買いまして、もともとそこには何もなかったようでありますけれども、町を建てて、そこを首都に、北王国の首都に定めてまいります。なぜわざわざこのように新しい町を作っていくのか、おそらくこれは敵に攻められた時のことを考えて、まあ、地形的に敵から攻められにくい、まあ、固い守りを築くことができる、そういう地形的に非常に好都合であったところだということで選ばれたものと思われます。でこのオムリのしたことはもう一つありまして、それが25、26節に書かれていますので、そこをお読みいたします。オムリは足の目に悪であることを行い、彼以前の誰よりも悪いことをした。彼はネバテの子ヤロブアムのすべての道に歩み、イスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神主の怒りを引き起こした。ここにヤロブアムという名前が出てまいります。これは北王国の初代の王様で、まあ、本当に悪いことをした人ですが、そのオムリもこのヤロブアムと同じような道を歩んでいた、いや、このヤロブアムよりももっと悪いことをしていたのだと、書かれております。まあ、具体的に言いますと、この聖書の神様、主と呼ばれる方を捨てて他の神々を拝んでいくと、まあ、それが主の目に悪であるということを指しています。で、オムリは、まあ、そのようなことをしまして、その後亡くなりまして、今度は彼の息子アハブが王様になります。これが、まあ、2人目の今日出てくる王様になりますが、彼のこのアハブの評価は30節31節に、書かれております。読みますと、オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪であることを行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻とし、行ってバールに仕え、それを拝んだ。アハブの父親であったオムリは、彼以前の誰よりも悪いことをしたと言われていましたが、その息子アハブは、まあ、もっと悪いことをした、まあ、父親よりももっと悪いことをしたと、だんだん悪くなっております。で具体的に何をしたのかということも書かれていまして、外国から、まあ、イゼベルと呼ばれる女性を自分の妻に迎えました。で、 問題なのはその次でありまして、イゼベルは、バールという神、あの偶像の神様を信じていた人でありますけれども、夫であるアハブはこの妻の信じていたバールを喜んで拝んでいく、まあ、そういうことをしていくわけです。で、実はこのことが、まあ、この次にある17章がありますけれども、17章以降で、大きな事件に発展していく、まあ、引き金になるんですけれども、まあ、そのことはまた、そのところで次回以降で触れることになるかと思います。で、今日の箇所、本当に簡単に振り返りましたけれども、そんな内容が書かれております。で、それで終わりなのかなと思いますと、34節というのがありまして、この34節、まるで33節までの内容とはなんか違う、まるで取ってつけたような、なんかつながりが全然ないんじゃないかと思われるようなことがこの34節に書かれております。そこをお読みいたします。彼の時代にベテル人ミヒエルがエリコを再建した。彼はその礎を据えたとき長子アビラムを失い、門を建てたとき末の子ゼグブを失った。ヌンの子ヨシュアを通して語られた主の言葉の通りであった。今はこうやって声を出して読んでおりますので、ああそういえばなんかちょっとつながりがないよねという、なんでだろうと今こう思ってらっしゃると思うんですけども、これを目で読んで声を出さないで読んでおりますと、なんとなくふーんという感じでこう読み飛ばしてすぐ17章に行ってしまいそうな、それぐらいこうなんていうか軽いというか目に留まりにくい箇所に見えます。しかし、まあ、これもいつも言うようにですね、聖書の一つ一つどんな箇所であろうとも、私たちの救いのために書かれているはずですから、なんかつながりがわからないとか、なんだろうこれはと思ったとしても、これはやっぱり意味があってここに書かれているはずであります。なんだろう、まずそこにこだわってまいります。で、まずここで見たいのはその34節の最後にありますヌンの子ヨシアを通して語られた主の言葉の通りであったというところであります。つまりヌンの子ヨシアという人が何かを語っていた、それがここで実現しているということでありますから、一体このヨシアという人は何を語ったのかを振り返ります。話は時代を遡りまして、イスラエルの 民たちがエジプトを脱出し、まあ、その時はモーセがリーダーでありましたが、そのモーセは亡くなりまして、次にリーダーとなったのがヨシュアでありました。そのヨシュアに導かれてやっと40年のアラノの旅を終えて約束の地カナンに入ろうとする時の話であります。で、その約束の地カナンに入るためにはヨルダン川という川を渡らなければなりませんでした。で、別に渡るだけだったらそんなに難しい川ではなかったと思うんですが、問題はこの川を渡った後すぐ目の前に、エリコという、まあ、城壁を巡らした、まあ、町がそびえ立っていたということになります。このエリコを攻め落とさなければ約束の地カナンに入れない、まあ、そういうところに来ていたわけです。川は渡ったけれど一体どうしようかという状況であります。あるいは川は渡ってしまうと何か今度敵から攻められたとき逃げていくということが非常に難しくなる場所だったわけですね。でヨシュアはものすごい緊張してどうしようかと迷うんですけれども、神様に励まされて川を渡るんです。さて、でもその渡った後エリコの町を見ますと、エリコの町の人たちはイスラエルの民たちが大勢川を渡ってきたぞということを見まして警戒して固く門を閉ざしてしまうわけです。 でどこからもなんか攻め落とす隙がない、そういうあの城壁が目の前にあった時、ヨシアは何をしたかといいますと、まあ、これは有名な話ですが、ヨシアは祭司たちを集めまして、7日間毎日城壁の周りを 7回ぐるぐる行進しなさい、その時は静かにあの行進しなさいと言います。で7日目はただ、今度は角笛を吹き鳴らして時の声を上げなさいと、まあ、命じるわけです。別に何かあの大砲であのとか、 なんか武器で城壁を崩すとかそういうことではないですね。ただぐるぐる回る。で7日目にその角笛を吹き鳴らし時の声を上げた時、不思議なことにこのエリコの城壁が崩れ落ちまして、それでこのエリコを攻め落とすことができたということが、まあ、ヨシュア記に書かれております。でその攻め落とすことができたというそのところ時に、ヨシアが言った言葉が、まあ、ヨシュア記の6章26節に書かれていまして、その箇所を皆さんの手法のアウトラインのところに抜き書きしておりますのでお読みいたします。この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ。その礎を据える者は長子を失い、その門を建てる者は末の子を失い。でヨシアはこのようにこのエリコをあの攻め落としたときに最後にこのように言ったわけです。でこのヨシアが語った時代と今私たちが見ておりますこのアハブの時代でありますけれども、調べてみますとおよそ550年 あの時間の隔たりがあります。つまり550年前に語ったヨシアの言葉が今あのアハブの時代に実現していったということになる。でこれを見てですね、あの皆さんどう思われるでしょうか。これを日本の時代にあの当てはめますと、今から550年前というと、まあ、戦国時代あたり、例えば、まあ、織田信長という人が有名ですけれども、織田信長が語った言葉が今この時代に実現したというようなことでありまして、そんな大昔の話、あれはなんか教科書とかそういうことに出てくる人物で、なんか私たちはもう関係ないやと、まあ、そう思うような話なんですが、550年後に実現していったということが聖書であの、まあ、堂々と書かれている、まあ、そのことだけでも驚きますけれども、じゃあなぜヨシアはあのようなあの呪われよというようなことを言ったんだろうか、そしてなぜそのことが今ここで成就することになったんだろうか、まあ、そのことをあの考えたいと思います。ヨシアが言ったのはこうであります。この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ。でそういう実際そういうのようにしたする者は長子を失い末の子を失う、まあ、そういうひどいことが災いが起きますよと言いました。なぜこんなこと言うんだろうか、もっと、なんか楽しいって言ったらあれですけれども、もっと前向きな話を言えばいいのに、あの呪われよっていうのはちょっと穏やかではありません。まあすぐに思いつくのはこのエリコの町の人たちは町の門を固く閉ざし、自分たちのことを絶対に受け入れようとしなかった、あるいは、ヨシアがこのエリコの町にスパイを潜り込ませて偵察したときに、それがこのエリコの町の警察に察知されまして、追いかけてくる、追跡されていくということがあったんですね。まあ、寸前のところで逃れることはできたんですが、それぐらいこのエリコの町の人たちはイスラエルの民に嫌ったわけです、まあ、その腹いせということでしょうか、まあ、自分たちに逆らう者はこのような目に遭うのだよという、そういう、まあ、腹いせにこういうことを語ったんだろうかと、まあ、すぐに思いつくのはそういうことですが、そうではないはずであります、聖書に書かれている言葉は腹いせとか何かこう復讐とか、感情に任せて語る言葉はありえないと思います。これは神様の言葉でありますので、 むしろヨシアは警告として語ったと考えるべきでしょう。エリコのようにどんなに門を閉ざし固い城壁を巡らしたとしても主に逆らうことは絶対にできないのだ。主の御心だけがなっていくのだ。このカナンの地をあなた方に与えると神様が語ったのであるならば、たとえこのエリコがどんなにそれを妨害しようとしたとしてもそれは崩されていくんだよ。たとえ仮に将来エリコの再建を企てる者がいればということは、それはただ単に町を建てればという意味ではなくって、エリコの町の人たちのように主に逆らおうとする者がいるならばこのような災いに遭うのだと、まあ、そういう警告として語っていたと考えるべきでしょう。じゃあそうしますと、じゃあどうしてこのエリコの話がここに突然のように出てくるんだろうかという前後のつながりの話に今度なりますよ。25節では、オムリは彼以前のオムリは主の目に悪であることを行い、彼以前の誰よりも悪いことをしたと書かれ、30節ではオムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪であることを行った。まあ先ほども言いましたが、ますますこの北王国イスラエルは悪い方向に向かって、まるでアクセルを踏んで前に加速しているような状態であります。でそんな時にたまたま、このエリコを再建しようとする者が現れます。でこの人、それをしようとしたのはベテル人ヒエルというふうに書かれております。この人はベテルの人だった。じゃあベテルってどういう町だったかということになる。でベテルというのは北王国の初代ヤロブアムが実はそこに金の子牛を作ってそれを拝む立派な祭壇を作った町であります。まあ、そういうことがごく自然に行われていた町で生まれ育ったのがこのヒエルであります。ですからヒエルはもう全然おそらく疑問に思わずに、ああそういえば金の子牛を拝む祭壇自分の町にもあったね、よしじゃあこのエリコの町を再建する時にも人が集まるのだからやっぱりそういうものを求める人たちがたくさん来るので、このエリコの町にも金の子牛を拝む祭壇を作りましょう。おそらくそういうことだったのではないかと推測されます。ヨシアがこのエリコの町について警告した言葉などとっくの昔に忘れ去られていた。そのエリコの町で自分が何をしたらどうなるかということを一生懸命実は考えなきゃいけなかったのですが、このヒエルはそんなことはどうでもいいや、もう町を作って自分たちは繁栄しましょうと、それくらい罪に鈍感になっていった。つまりここで言いたいのは、オムリとアハブが何をしてきたのかということにつながります。このヒエルがエリコを再建しようとしたとき、全然罪のことは何にも考えようとしなかった。ヨシアがあれほど警告していたのに、そんなことはどうでもいいのだと忘れ去ってしまうくらい、人々は罪に鈍感になっていった。これが、オムリとアハブのしたことだったんですよ。それが主の怒りを引き起こすことになったんですよと、まあ、そういう流れになるかと思います。さて、ではこのようにして悪の道をひたすらアクセルを踏んで加速して進んでいく北王国の人たちに対して神はどうされたのかという、その神の側から見てまいります。何度も繰り返しますけれども、26節で見ますと、その26節の最後はイスラエルの神主の怒りを引き起こしたと書かれておりますし、 33節の最後にも、イスラエルの神、主の怒りを引き起こすようなことを行ったと書かれている。まあ、当然これを神様がご覧になっておりまして、怒っていたと書いてあります。で、それが、その怒りがますますこうエスカレートしていくようなニュースです。で、まあ、皆さんも神様という方に対していろんなこうイメージを抱いていらっしゃるかと思いますけれども、神様はまあ穏やかで、自分が何をしてもいいよいいよとこう穏やかに迎えてくださる方であると考えれば非常にこう気持ちは楽しくなりますけれども、しかしここでは怒る神様が前面に出てきてまいります。そんな怒る神様はもう大嫌い、私も存在を読みたくないという方もいらっしゃいます。どうして神様はこんなふうに怒るんだろうか。やっぱりそれには理由があるわけですから、ただ嫌いとか好きということではなくって、なぜ神が怒るのだろうかという理由を考えた方がいいと思います。まあ、時々同じような例え話をしますけれども、小さな子供が赤信号で渡ろうとしたら、まあ、そばにいる親はどうするでしょうか。いいよいいよ、あなたの好きな通りにしなさい、あなたは何でもしていいんだよと言って、なんかニコニコ黙って見ている親はいるはずはないですね。すぐにもう手を引っ張って行こうとする子供を抑えて厳しくそこで叱るはずであります。ダメです、ここであなたが赤信号に渡ったらあなた死んじゃいますよ、大変なことになるよと、まあ、少し大きな声で注意をするはずであります。それが親でありますね。で、叱られた子どもの側にしてみますと、自分が一体何をしたんだろう、なんで叱られなきゃいけないのか、すごいお母さん怖いとかお父さん怖いという、そういう思いは確かに前面に最初は出るわけですけれども、でも子どもが少し大きくなりまして、あの時親が自分のことを叱ってこれしちゃいけませんよと言われたので、あの時自分の命は助かったんだ、あれ以来自分は信号を渡る時には注意しなきゃいけないということを学んだのだ、それで、自分は今無事に生きているんだということを後になって感謝するわけです。で、神様も同じであります。神様が怒るというのは、言葉を変えますと、ただ単になんか私たちを嫌いだから怒っているというのではなくて、反対に私たちのことが心配なので怒るわけです。強い関心があるから叱るわけです。もしこれが何にも関心がありません、あなた方は 何してもいいですし、どうなっても私は何も、気にしません、勝手にしてくださいというのならば、神は怒らないんです。どこにも神様が登場しないはずなんですが、神様は怒っているということは、すなわちこのイスラエルのどうしようもなくなっていく、ひどいことをしているこの人々を愛し続けているから怒る、そういうことになります。一体どこまでこの神様は愛し続けるんでしょうか。やっぱり限度というのがあるんじゃないか。まあ、そろそろこの堪忍袋の緒が切れて、神様はもうこの後イスラエルを捨てていくんじゃないかな、やっぱりこれほどひどいことを重ねたらもうダメでしょうと、まあ、なんとなくそんな予想もしたくなりますけれども、実はもう最後の最後までとことん神様は、捨てないんです。どれほど捨てなかったのか、まあ、これから見てまいりますけれども鍵となる言葉は今日出てまいります。このサマリアという言葉であります。オムリはこのサマリアの町を建て、その子アハブが今度はそのサマリアの町の中にバールの神殿と祭壇を築きまして、やがてこのバールの預言者たちを養成する、まあ、こういう言い方をすると分かりやすいんですが、神学校までおそらく作ったんだろうと思います。何百人もバールの預言者がこの後出てくるんですけども、それほどもサマリアというのはバール礼拝の中心地になっている。 で、神様はそれに対して、何度も、まあ、警告し、まあ、今日の箇所もそうですが警告 しておりますが全然直そうとしません。普通はこれほど注意して、ダメだよダメだよ、そしてまた、エリコのことを通して警告を与えて、あなたは何か間違っているんじゃないかというそういうことを考えさせようとするんですが、何にも彼らは自分のことを振り返らないで、ただただバールを礼拝していくわけですけれども、神様はそれでもサジを投げません。どんなにひどいことをしたとしても、このサマリアの町の人たちのことを神様は覚えていきます。いや、覚えるっていうのはやっぱり結局最後は裁かれてひどい目に遭うんだろうかということではないんですね。実はこのアハブの時代から数えますとおよそ850年後のことでありますが、救い主である、そしてこのイスラエルの神でもあり、また王でもあるイエス様という方がこのサマリアを訪れてまいります。ある昼下がりの非常に暑い日でありましたが、ヤコブの井戸と呼ばれるその井戸の傍らにこのイエス様が座られまして、そこに水を汲みに来ました一人の、まあ、罪深い女性に出会いまして、でこのサマリアのその女性を救いに導いていくということがヨハネの福音書に出てまいります。もし神様がこのサマリアの町を見捨てておられたのならば、絶対にこんなことはしないです。むしろサマリアの町を避けて、ああ、あのところは本当に罪深い町だから絶対に私はあそこには行きませんということになるはずですが、そうじゃない。聖書にはそのサマリアの町に行かなければならないのだと、まあ、イエス様がそう思われたはっきり書いてあります。自ら進んでこのサマリアの地に出向いて人々を救ってまいりました。じゃあもう一つ、まあ、証拠を挙げますと、そのイエス様がやがて十字架におかかりになり、墓に死んで墓に葬られるわけですけれども、3日目に墓からよみがえった後、イエス様の弟子たちの前に40日間現れる、まあ、そのよみがえられた姿を表してくださったという出来事がありました。その40日経った時、イエス様は天に上げられていくのですが、その天に上げられる直前にイエス様は弟子たちにこのように語っておりました。皆さんのアウトラインの、下の方に使徒の、まあ、使徒一章八節というところ書いてありますね。それを読みいたします。これは、イエス様が弟子たちに天に上げられる前に語った言葉であります。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。これは弟子たち、まあ、使徒たちがやがてこのイエス様の証人となって福音を語っていくのですよと、その時あなた方は聖霊という力をいただいてその働きをしていくのですよという、そういう約束を語ってくださったのですが、どこに使わされていくかということははっきり書いてありまして、まあ、エルサレム、まあ、これは神殿があったイスラエルの中心地でありますから、まあ、それが最初に来るのが分かります。ユダヤというのはこのイスラエルの国の、その聖書の神様を、まあ、信じているユダヤ人たちが住んでいる国、そしてそこにわざわざサマリアという地名が出てくるんですね。当時サマリアは、いろんな歴史的な事情からユダヤ人とサマリアの人たちは付き合いをしないという関係になっていました。もうサマリアの町の真ん中は絶対に通らない、どんなに遠回りしても、サマリアは町には行かないし、その人たちは付き合いませんというくらい仲が悪かったわけです。ところがイエス様は まあ、ユダヤはもちろんですが、サマリアの全土というくらいにして、このサマリアも救いの中に入っているのですよ。あなた方はそこに使わされていくんですよ。まあ、もちろんそこだけではない、さらに地の果てまでということで世界中、まあ、それでこの日本にも札幌にも福音が伝えられてきたわけであります。もし神様の救いのご計画の中に、あそこはサマリアはひどいことした町だから、あそこは救いの中には入ってませんというのならば、サマリアの全土とかそういうことは言わないんです。でもあれほどのひどいことをして、バールを拝むような祭壇を作り、人々が集まってそこで喜んで礼拝するような町であったそのサマリアでありましたが、そのサマリアの人たちにも神様の救いの恵みが注がれておりました。その救いの計画のことですけれども、まあ、いつ神様はこの人々を救おうとされたんだろうかと思います。まるで気まぐれのように、あの時は怒ったけれども、いや今日は救ってみようかなとか、あの時は救うと言ったけれども、いやでもやっぱり これだけひどいことしたからやっぱりやめたとか、そういうコロコロと変わるようなことはありません。ヨシアが、まあ、先ほどヨシアが語ったことを言いました。ヨシアがエリコのことについて語ったその呪いの言葉ですが、550年ぐらい経ってからやっと、まあ、やっとという言い方になっちゃいますけども、550年経ってもきちんと成就していったわけです。あるいは、ヤロブアムという、まあ、最初に悪いことをした王様ですけれども、その人のところにあるとき、やっぱり神様は警告して、するという意味で神の人というもある一人の人物を送りまして、そのままあなたがこれをやっていたら大変なことになりますというその裁きの言葉を語ったことがありました。あなたが今喜んで拝んでいるこの祭壇の上で、祭司偶像の神々に仕えている祭司たちの骨がやがて焼かれるようになりますよと、まあ、予言したわけです。でその予言はいつ実現したかというと、それが語られてからおよそ300年後でありました。一度語ったことは必ず実現してまいります。でその神様が語った言葉がいかにその確実に成し遂げられていくのかということは、まあ、いろんな箇所にもありますけれども、イザヤ書という、の45章23節に神様ご自身が、まあ、約束している箇所があります。アウトラインの一番最後になります。私は自分にかけて誓う言葉は義のうちに私の口から出て決して戻ることはない。まあ、決して戻ることはないということは、一度語った言葉はその通りになりますよ、なんか実現しないで虚しく戻ってくるということは絶対にないということを神様ご自身が約束されました。だからヨシアの語った言葉の通りになり、ヤロブアムの前で語った神の人の言葉が300年後に実現していくということが起こるわけです。で、ああそうなんだね、神様だからそういうこともできるでしょうと、まあ、なんとなく人ごとのように思いますが、最後になりますけれども、これは私たちの希望となります。神様の御言葉は必ず実現するのですから、たとえ今その御言葉が実現していないように見えても、私たちは失望する必要がない。例えば今自分の命が終わろうとしている、あなたは永遠の命に救われていますよという約束はいただいておりますが、でも、まあ、この体は滅びていきますので、いつか死ぬ日がやってまいります。その死ぬ日のがやってきたとしても、私たちは何も恐れる必要がないのだということになる。というのは、一度語った神様の言葉は 約束された通りに必ず成就しますよと言っているわけです。この体は一度確かにこの地上では滅びるかもしれませんけれども、やがてこの主が私たちを迎えてくださって、新しい体に作り変えて天の御国に迎えてくださるのだという言葉をすでに神様は語っておりまして、それをもう取り下げましたとか やめましたと言わないんです。その通りにしますと言っています。この神様の約束でありますが、不思議なというかちょっと変わった言い方をいたしますけれども、2つ の見方をすることができると思います。それは、過去と未来という2つの時間の流れ、から見ることができるだろうと思います。どういうことかと言いますと、十字架というのは2000年前の話であります。でよく言われるのが、2000年前のあの出来事は何で私に関係するんでしょうか、2000年も経ってるし大昔ですよと言われるわけですが、神様にとって時間は一瞬にして飛び越えられるわけでありまして、私たちの側にしてみれば、あの十字架の救いは、過去という、私たちは前を向いてますから過去というのは後ろ背中の方ですけどね、その背中の方からその十字架の救いが私たちの方に追いかけてきている、そういうふうに見ることができます。でもう一つは未来の方向であります。私たちはどちらに向かって歩いているかといいますと、完全な救いをいただく日、イエス様がやがて再臨される日を待ち望んで、私たちはその方向に歩んでいるわけです。ということは、必ずそのイエス様は再び来られますよという約束を語ったのですから、その約束が私たちの方に未来から、向かってきている。後ろからは十字架の救いの恵みが追いかけてきまして、前の方からはその天の御国に入れられる日というその約束が前の方から次々と来ている、そんな前と後ろから挟み込まれて私たちは今前に進んでいるんだと、そういうふうに見ることができます。それはなぜそういうふうに信じられるかというと、神様が語ったことは必ず成し遂げられるのだという確信を、今日の箇所からいただくからであります。私たちは何を信じていますか、こんなのありえないですよとよく言われますけれども、何年経とうが私たちにはそれはいつか実現するのだと信じることのできる約束を、このように今日の箇所から神様が語ってくださっていた。私たちは安心してその約束を信じて、また共に励まし合いながら前に進みたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の箇所、二人の王たちが悪いことをし、ますます主の怒りを引き起こし、またヒエルという人物が神様の御言葉をないがしろにしていった結果、その呪いが実現していくという、どこにも恵みが見えない、こんなところを読んで何が恵みなのかと思われるような場所でありましたけれども、ここにもあなたの確かな約束が書かれていたこと、あなたの語った救いの御言葉は必ず実現していくのだ、だからあなたはそれを信じて歩みなさい、あなたの前にはそのやがての主の再臨の日があるから、天の御国に迎えられる日が来るのだから、たとえ今日あなたの命がこの地上で閉じられるということがあっても、あなたは何も恐れる必要ない。あなたはすでにこの神様の愛によって取り囲まれているのだと、あなたが語ってくださっていることを感謝いたします。それでもなお私たちは目の前で起きること、聞くこと、体験すること、いろんなことで私たちの信仰は揺らぎ、目の前が真っ暗になったり落ち込んだり不安になったり、 いろんなその波をの中で翻弄されるような、そんな小さな信仰ではありますけれど、主が私たちと共にこの船に乗って歩んでくださっていることを思い起こしながら、またあなたの約束を信じて前に進むことができますように、お一人お一人を励まし導いてくださいますようにとお願いいたします。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では今語られました御言葉をしばらくお祈りします。